日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、西暦578年に創業、神社仏閣専業の建築会社、株式会社金剛組代表取締役小川寛司さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
金剛家の家訓を教えてください。
はい、金剛家には家訓が残っておりまして、今から220年ほど前の金剛家32代喜城という人の遺言書が書かれたものが残っております。何箇条もあるんですけども、それ要約をいたしますと、儒教仏教神道の教えをよく学び、勉学に励むこと、大酒は飲むな、身分に過ぎたことをするな、自身に不相応なことは親類によく相談して万事取り計らうこと、無視正直に対応せよ、足元を見た値段や捨て値の見積もりは決してせず、正直な見積もりを差し出しなさい、というような非常に今に通じる言葉がありまして、これはこの喜城という人が書いたものでありますけども、これは代々多分金剛家でずっと言い伝わってきたことをですね、彼が言葉にして残したんだろうというふうに思われます。
はい、これが今でもいわゆる金剛家の金剛組の社訓にもなっている。
はい、もちろん言葉は書いておりますけども、やはりその全てにわたって原点に戻るということでですね、今まで社寺建築以外にも手を広げたりということもあったんですけども、もう社寺に特化をしようと、それ以外の受注はもうしないということでですね、原点に帰って、で自分の強みに集中しようということ、それから、ね、お客様の信頼を得るためにとにかくいい仕事をして、満足していただける仕事をして、それで気持ちよく代金を払っていただこうと、でそのお金、貯めたお金で50年後100年後に責任を持ってメンテナンスをさせていただこうと、だから儲けることは目標ではありません、手段ですよと、目的はお客様のためにと、こういうことだということを我々は思っておりまして、多分これは今の家訓の現代語訳だと私は思っています。
この家訓の中で小川社長が最も心を打たれた部分、
やっぱりあれでしょうね、私思うにですね、儲けすぎてはいけないと思うんです。儲けすぎると事業は永続しないというふうに私は思いますので、最後のその正直な見積もりを出しなさい、足元を見てふっかけたり、あるいは捨て値でダンピングしたりしちゃいけないと、正直にきちんとした見積もりを出すことによってお客様の信頼を得て、きちんと利益を出させていただいて、で事業もつながっていくということがですね、やはりベースではなかろうかというふうに思います。
特にその長寿企業になっている秘訣にもなっている家訓って言いますと、やっぱりその部分も同じですか。
私はやはりその儲けすぎなかったことが大きな要因ではないかなと、儲けすぎますとつい手を広げたくなります。それからその真面目に本業やることが馬鹿らしくなりかねないということがあって、で儲けないとつながりませんので、そこそこ利益としては非常に難しいことだと思うんですね。でこれはお客様のやはり信頼といいますか、支持があってこそできることだと思いますし、それからあとはやはり手を広げずに自分の強みを生かしていく。でこの家訓にもありますように、大工の家訓でありながら大工の勉強書と書いてないんですね。お客様はお寺様であり神社様ですから、そういうところでの神道仏教儒教をよく勉強しなさいと、それから読み書きそろばんにも精を出しなさいというふうに書いてまして、単にその物を作る大工だけにとどまらずに、最高の知識階級であるお坊さんたちの言われれば相談相手になれるような最低限のやっぱ教養を持っておくという、そうすると大工でありながらやっぱり金剛組と違うなという 差別化を当時からかなり意識したんじゃないかなという気がしますね、うん、これは非常に現代に通じることだと思います、
うん、実は金剛組というのはもう飛鳥時代から平成まで続いてきたんですが2005年に倒産の危機になっている、はいはい、そしてその時点で、小川さんが社長に着手されたわけなんですけれども、これはやっぱり家訓を読みになった時っていうのは
ね、
これは守っていこうというふうに思われた。
そうですね、確認しておけば、ね、こういうことなかったのになとは思いましたけども、ただバブルの時代でしたので、あの頃はもうどこの世界も日本中そういうことがありましたので、もうあれでやむを得ないなと、でその時に一般の企業であれば、あるいはその近代化されていればですね、みんなで合議をして、ということがやはり一人で決めてしまうことになると、決断は早いけれども間違った時に、カーブが戻せないというリスクがありますので、そこのリスクがあるなということは感じましたので、今はそういう意味ではお客様との対応ですとか宮大学との関係については昔の通り変えておりませんが、経営の手法は近代化をして、ただ金剛系というのはやはり大事な存在だというふうに思いますので、象徴的な存在として金剛系の中に今相談役として残っていただいて、いわば君臨すれども統治せずというのがちょうど今の日本ではいいんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。中に入られて社長に就任されて、まずどんなところから始められたんですか？
そうですね、まず最初はその倒産ということの危機があったんですが、1400年の歴史に傷がついていくことだけは避けないかんということで、高松会長からの指示もありましたので、何としてもこれは国の宝として守っていこうということでしたから、
はい、高松会長っていうのは
高松建設
が、
もうこのやっぱり古いものが一度なくなるともう元に戻らないと、それをみすみす見過ごすことは恥であるという同業者としてということが言葉でして、
なるほど、金剛組という長々と続いてきた、めくめくと続いてきたところがここで廃れてしまうと、
はい、もう元に戻らない、それはもう日本のいわば宝のが散逸することになりますから、でただし、それを残ることが意味があるということがきちんと確認できないと、上場企業ですから、この株主説明ができないということなんで、それもよく見極めるようにという指示があっていうことだったんですが、ですから法的な一切ことはしておりませんで、私的に私的再生に取り組みまして、債権者の皆さんの協力で再建ができましたので、そういう意味では一切傷はつかずにそのつながっていると、だから経営陣だけが、資本関係が変わったということだと思います。だから仕事は残ってずっとついていると、
なるほど。でもその経営というのを分けたっていうことで難しさっていうのはありましたか？社長としてその会社の中をこうまとめる立場として。
実はですね、最初に金剛組の中を拝見した時にですね、普通は会社がピンチになりますと荒れてくるんですね、荒れるというのはその人の心もあるいは仕事ぶりも荒れます。ところが全く荒れてなかったんです。で普通はですね、そういう時になると集金したお金が消えるとか、お金について非常にルーズになる、それはもう上も下も天やわんやと、こういうことが普通のはずなんですが、非常にお金もクリーンでして、でしかもみんな一生懸命仕事してる。でなぜこうなったんだろうかというと、これは単に経営の問題だなと。だから再建は非常に容易だというふうに思いました。ただしみんながその心一つにして今まで通りお客さんのために一生懸命やるぞと、でただし今まではその採算ということについてあまり分からずに、情報がなかったですから。
それはつまりやっぱり職人でらっしゃるから
ということもあるし、情報開示してなかったという、
会社として情報をあまり開示してなかったという。
そうですね、だからまさにそれは個人会社というか のいいところでもあり悪いところでもあり、
なるほど、開示する必要性も今まではなかったということです
ね。うまくいけばね、ところが社員にすれば開示もされない、突然業績が悪くなったと言われたら納得できないということだと思いますね。ですから私に一番皆社員から寄せられた希望は経営の透明化ということでしたね。
じゃあそれを手掛けていくことによって社員の皆さんとすぐにこう分かり合えるというか、すぐ手を、
なかなか時間はかかりますけどやっぱりね、なんか変なの来たぞとやっぱりね、そういう当然ですよね、はい、だからまずだからお手並み拝見っていうことが入るんでしょうけど、どうもでも同じことをバカみたいな私も言ってまして、 なんか私どもの仕事はその立派な美しい道宮を、心を込めて作って、でそれをご提供して、で施主のお寺さんや神社さんから喜んでいただいて、それで心から喜んでいただいた対価としてお金をいただいて、かつある程度の利益を上げようということを、そのためには採算状況うちでも全部開示しますということ でそれをまあその通り続けてきたもんですから、まあ、だんだん信用されたのかなという気がいたしますのと、それで割にはあんまり儲かってないのであまり大きなことは言えないんですけどもなかなかこの世界で儲けるのは難しいです。
あでもそういう意味でもやはりその元々の遺言状というか金剛家の家訓にやっぱり戻っていると、
ね、ますます重みがありますね。
あ
確かにこの通りやってれば確かにあの道は外れないなと思いますね。でもなかなかその言わやすしで、
はい、
なかなかやることは難しいと思いますけどね、はい、
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。